こんばんは。総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美です。そしてパートナーは、
こんばんは、 MR の根本康弘です。
今回も私の著書探偵の現場を読んだ感想を聞きたいんですけれども、何かこう驚いたりとかしたことありましたか？
驚いたこと、本の中に、探偵のクイズってあるんですけども、僕も何度かトライしてみたんですけども、もう半分も正解できませんでした。
そうなんですね、
やっぱこうプロの技って経験をこう重ねてこそ身についていくものなんだなっていう感じましたね。
はい、ぜひ多くの人たちに探偵クイズに挑戦していただきたいなというふうに思います。角川新書探偵の現場、 Amazon または近くの書店でお買い求めください。では今夜も絶好調でいきます。岡田真由美の未来相談室。今夜のゲストはみんなから愛されるぽっちゃり系タレント内山信二さんです。
お願いします。
お願いします。内山さんを見ると誰もが本当に癒されると思うんですけど、はい、今体重はどのぐらいなのか聞いてもいいですか？
はい、今はちょっと落ち着いて、だいたい97、8ぐらいから100の間を行ったり来たり
するんですかね。あ、なるほどですね。ってことは前はもっと、
一番やばい時は136まで行ったんで。
確かに昔のイメージだともっと
太ってます。そうですね、大きかったんですね本当に。でも136行った時に、もう本当に苦しくて、もうロケとかも半日やったらもう動きたくないみたいな、そうで決定打だったのが、寝返り打っただけで肘捻挫したんですよ。自分の体重支えられなくて、でこの時にああちょっともうやばいなと思って、
はい、
そう、そっからでも偶然ちょっと運のいいことにダイエットブームがあって、
はい、
ビリーザブートキャンプ、
やりました。
ビリーが初めて日本に来て一番最初に教えたの僕なんですよね。まあ、番組でやらせていただいたんですけど、
すごい。 でも
そういうのあったりとか、他のダイエットもやらせていただいて、なんとか落として落として今の体重までなんとか。
あ、じゃあキープしてるんですね、結構長いこと。
40キロ近くですからね、
落として。すごい、
でも今これがベスト体重だなっていうね。
なるほどなるほど、ベスト体重。
もともとなんか別にこの世界に入ったから太ったってわけじゃなくて、はい、DNA がやっぱり太ってる DNA なんで、ほっといたら太っちゃうんですよね。
あ、そうなんです ね、 ね、水を飲んでも太るってあれ本当なんですか？
いやいやいや、あれはね本当ですね。
本当ですか？
そう、だから例えば社長と僕が同じもん食べても、僕だけがやっぱ太っちゃうんですよ。
へえ、そうなんだ、なるほど。
これはもうねしょうがないです、
体質っていう。
うん、そうですね。
でもね、それが、ま、子供の頃すごい可愛くてよ、ね、それが癒されるから、全然もうこれ以上確かに痩せないでほしいなって思いますね。
これ以上痩せれないです
そうなんだ、は
い、絶対に痩せれないです。
奥さんもなんか食事コントロールしてくれたりしてますもんね。
そうそうそう、食事いろいろやってくれたりしてますし、あとはやっぱり、まあ、一緒に散歩したりとか、そういう運動もちょっとずつね、させてもらってるんで、まあ、やっぱ急には健康にはなれないですけど、なんか徐々にまあ健康になれたらいいなっていう。
なるほどですね。
もうなんなら奥さんの方が20キロ太っちゃいましたからね。
本当ですか？
そう、付き合ってからね、付き合ってから20キロぐらい、そう2年間で。
でも可愛いですよね、ほっちゃりはね、いいですよね。そうですよね、はい。そこでですね、私は探偵者ですので、今日も内山くんの情報をゲットしてきました、グルメレポーターの彦摩呂さんが、インスタに内山くんとの写真を公開しているんですが、その写真がなんとここに今あるんですね。ちょっとリスナーの皆さん見れないんですけど、もうすごい山盛りのローストビーフに結婚祝いのメッセージを書いた旗が添えられていて、すごいいい写真なんですよこれ。この彦摩呂さんとは仲がいいんですか？
いや、仲いいって言ったらあれですけど、まあ、もちろんでも彦摩呂さん先輩なんであれですけど、はい、でも本当に、よくしてくれますね。
すごい素敵な写真ですよねこれね。
そうなんですよね。だからこの時はロケでね、
はい、
ちょっと地方に行ってたんですけど、その時の夜に、まあ、スタッフの皆さんと彦摩呂さんが集まってこうやってお祝いしていただいて、普通大体ケーキなんですけど、やっぱり僕のこと分かってくれてるんで、ローストビーフ、ね、
すごい山盛りですもんね。
そうやってくれたりとか、ね、あとその彦摩呂さんが結構ぽっちゃりたちを家に招待してくれて、
はい、
で全部料理作ってくれて、はい、振る舞ってくれたりとか、
そういう方なんですね。そう
だから彦摩呂さんってグルメレポーターなんですけど、はいはい、作るのも超一流なんですよ。
素晴らしい、
作る。そうだからもちろんそのやっぱりね、舌が肥えてるんで、
うんうん、
まあ体も肥えてるんですけどだから本当に一流の味を知ってるから作るのも本当にうまいんですよね、
は
い、
へー素晴らしいですね、うん、そしてですね、さらにこんな情報も見つけました、はい、内山くんは松村邦弘さん、石塚秀彦さん、伊集院光さんとともに芸能界のデブタレ四天王と呼ばれているそうなんですが、お互いに交流っていうのはあるんでしょうか。
そうですね、やっぱり、この人たちがいてくれたから、まあ、本当に芸能界に戻ってこれたっていうのも本当ありますし、そうでやっぱり石塚さんはね、もう、2週前か一番最初登場させてもらった時に言ったんですけど、そのデブ屋でね、
うん、
僕をゲストで呼んでくれて、そこから本当に芸能界に戻れてきたっていうのもありますし、 LINE とか電話はすごく来ますね。
へ、
だから松村さんの電話が鳴って出て、はい、モノマネが始まると、はい、あ、モノマネ王座の近いんだなっていうのが分かるんですよね。
あ、なるほど。
そうなんです、そうなんです。
一言目がモノマネ で
普通は例えば、まあ、心配だからとかちょっと聞いてほしいから電話かかってきて、うん、まあ、やってどうだったって聞いて、はい、まあ、よかったとか、なんかじゃあもう少しこうしたらいいんじゃないですかとかあるじゃないですか、うん、
はい、
そういうの一切松尾さん聞かないんで、
うん
一通り40分ぐらいバーってモノマネやったら、じゃあうちまた連絡するから、じゃあねって切るんですよ。
面白い、
だからこれ毎回何だったんだろうっていうね。
へ、
ずっと聞いてるんだ。
でもなんかこう石塚さんとか、もう本当松村さんとか、こうちょっとぽっちゃりしてる方ってなんかすごい優しいっていうイメージがあるんですけど、はい、
そうだから、まあ、デブの先、まあ、特にデブ先生だったんですけどね、だけど本当に優しいんですよね。伊集院さんも本当に優しいし、
うん、そんな感じしますよね。
そうなんですよね。だから伊集院さんも、だから僕が子供の時とかにね、 V シネマの映画監督をやられてたんですけど、その時に出してくれたりとか、そう、なんか普通言ったらライバルじゃないですか。
そうですよ
ね、キャラ被ってるし、
はいはい、
だから言ったらなんとか落とし入れようとか、ね、するのが言ったら芸能界じゃないですか、
うん、あ、そうなんですね、
うん、だけどデブの先輩たちって本当にそれがないんですよね。
そうなんです
よ。だから松村さんなんてその僕が16から19歳まで全く仕事がなかった時期に、大阪とか行くと内山になんか仕事ないですかっていうのをずっと言ってくれてた人なんですよ。
すごい。
なんとか内山にどんな仕事でもいいんであげてくださいとか。
うん、
そうで自分のなんか半世紀のね、あのドラマがあった時には、あの幼少期の主役は内山でお願いしますとか、そういうのを言ってくれる人なんですよね。だから本当にデブの先輩たち優しいんですよね。で本当になんかぽっちゃりでよかったなっていうか、ね、
内山さんが優しいからそういう方が寄ってくるっていうのもありますよね、う
ん、だけどね、まあ、本当に、ね、あんまりね、太ってる人で悪い人ってそうそういないんですよね、うん、争う暇があったら食べたいから
なるほど、うん、説得力ありますね。
だから本当にこういう先輩たちがいたから、本当に、はい、
あの子役時代からつながりのある明石家さんまさん、
はい、
どんなエピソードがあるんですかね。
いや、まあ、とてもちょっと時間が足りない感じなんですけど、 でもまあ、ね、本当に言ったら、そのさっき言ったそのデブの先輩たち、デブ戦と、
はい、
やっぱりさんまさんがいたからこの世界に戻れたっていうのはすごくあって、だから僕がその14歳であっぱれさんま大先生が終わって、
はい、
もうこのあとさんまさんと一緒になることはないんだろうなって正直思ってたんですよね。だからこのままみんな出ないようになって、
うん、
まあ終わりかななんて思ってて、
うん、
でその時さんまさんが舞台をやられてて、
はい、
で僕は15歳だったんですけど、うん、見に行って、うん、楽屋にご挨拶しに行った時に、うん、まあちょっとシャレのつもりで出れないことなんか分かってるんで、僕も出してくださいよって言ったんですよね、
はい、
で何言ってんだお前が10年早いわって言われて、
はい、
まあそうだよなって、でも出てる人たちもすごいメンバーだし、そしたらその1年後にまたその舞台があるってなった時に電話かかってきて、どうせ暇やろと、
うん、
だったら出ろって言われて呼んでくれて、
はい、
そうですね、それがあったから本当にその3年間ほとんど仕事がなかった時期をつないだというか、
素晴らしい。本当にいろいろ周りの方のね支えもあってっていうことですよね。
いややっぱりね支えがないとなかなか20年30年ってできないですよやっぱり。
うーん、芸能界っていう世界はなかなか厳しいってよく聞きますもんね。
この表に出てる人たちの支えもとあるし、
うん、
やっぱりあのマネージャーさんとかねスタッフの支えっていうのはやっぱりここがねやっぱでかいですよね。
うん、内山さんにとってそのさんまさんっていうのはやはりどういう存在、うん、一言で言う
なんかこれがね何でしょう、なかなか6歳から今知ってる自分のことを知ってる人ってそうそういなくないですか。
うん、一緒にお仕事してたわけですからね、6歳の頃から。
下手したらなんかね親戚とかよりも全然時間で言ったら合ってるし、だからまあ本当に恩師ですよね。で、本当にあっぱれ学園っていう学園だったんで、
うん、
本当先生ですよね。
なるほど、先生か。
卒園式泣きました、これ大泣き。
あ、卒業式、
うん、卒業式、
卒業式は始まる前にさんまさんが俺にお前だけは泣くなよと。
あ、そういう指導がある。
そうそうそうそう、お前だけは絶対泣いたらあかんでって言われてたから、もう最後歌って終わるんだけど、もう歌始まった瞬間からもうさ、隣の子供たち、まあ、僕も子供だけど、
うん、
他の子たちがもうみんなうわんわん泣いてるわけ。で、俺って俺はあ、だめだめだめ、泣いちゃダメ泣いちゃダメと思って、もうなるべくあんまり横とか見ないようにパッてしてて、
うん、
でよしこれ最後、あ、もうちょっとで終わるし持つなと思ってて、さんまさんはところでどんな顔してんだろうと思って、さんまさんが僕の左隣にいたから、うん、パッてさんまさん見たら、さんまさんがものすっごい涙溜めてるから、それ見た瞬間にわ、やばいやばいって思
って、来ちゃうよね涙ね。
そうそうそう、だけどギリギリ耐えて、でその後の打ち上げがあって、で、うん、打ち上げの時にはそこで泣いてた子たちはもうみんななんか
もうすっきりしちゃって
、うん、すっきりしちゃって、すっごいご飯食べたんだけど、まさかのそこで俺が一人だけ号泣する
そうか、
後から、
そうそう後からね、まあやっぱり7年間ってね、やっぱほんと長いんでね。
そうですね、でもいい思いですね。
でこれは本当にありがたいですよ、本当貴重な、ね、貴重な体験でしたね。
素晴らしい人生だなと思います。さてここで内山さんからお知らせがあります。
はい、ちょこちょこインスタ上げてますんで、
はい、
見ていただければと思います。
ライブ配信とか、
ライブ配信もしてますし、
はい、どうやって検索すればいいのか教えてください。
ローマ字でミートボール2929で検索していただければ、
はい、ミートボール2929、はい、肉肉です。
そうです、
肉肉
ぜひ
名前じゃなくてミートボールに変えてるところがいいでしょ。
はい、面白いですね、はい、本当に
ぜひフォローしていただければ嬉しいです。
はい、はい、楽しみにしてます。今日のゲストは内山信二さんでした。来週もよろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします。
岡田真由美の未来相談室。今夜も番組のテーマソング、チアーソング未来へ、この歌を聴きながらお別れしたいと思います。お相手はあなたの未来を考える総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美と
MR の根本康弘です。
では来週もこの時間にお会いしましょう。